それでは、聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章1節から3節、新約聖書388ページです。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。聖書の言葉は以上であります。今年度、私たちの教会は、まあ、修法にも書かれていますが、私たちはキリストの体ですという目標を掲げて、昨年に続き、キリストの体としての教会ということを、まあ、ここから学んでいきたい、教えられたいと願っています。目標の聖書箇所は、このエペソ4章16節であります。4章16節、ちょっとお読みしますが、キリストによって体全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになりますとあります。まあ、この箇所ではキリストの体である教会、まあ、その姿、あり方が教えられています。キリストによって結び合わされ、まあ、特に成長し愛のうちに立てられる、そういう興味深い姿ですね。まあ、この姿を、まあ、特に学んでいきたいと思うわけですけれども、まあ、せっかくですので、まあ、この16節だけでなくて、4章からですね、4章1節から始めて、16節を目指して、まあ、このところご一緒に確認していきたいと思います。具体的にはですね、6回くらいに分けて16節まで読み進めていきたいと思います。このエペソ人への手紙を取り上げていくわけですが、まずはどういう手紙なのか確認してみたいと思います。一章を振り返っていただくとですね、少しページを戻っていただいて、一章一節を見ていただきますと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへとあります。このようにありますことからわかるように、これは使徒パウロからエペソのクリスチャンたちに宛てて書かれた手紙であるということを確認することができます。まあ、そしてこの手紙の、まあ、中心的な内容ですね。それは、教会についてです。まあ、クリスチャンがどういう存在なのか、まあ、そしてそのクリスチャンの集まりである教会が、まあ、どういうものなのかが、特に教えられています。神がどのようにして私たち一人一人を救ってくださったのか、救われた生徒たち、クリスチャンはどうあるべきなのか、そういったことが教えられています。エペソ人への手紙はですね、大きく二つに分けることができまして、一章から三章までが前半、四章から六章までが後半と、ちょうど二つに分かれます。そしてちょうどですね、前半の部分で主に神がどのようにして私たちを救ってくださったのか、神様のその救いのご計画の素晴らしさ、それが一体どういうものなのかが語られています。で、その上で後半では、そのような救いのご計画に入れられている私たち、クリスチャン、ね、教会が、ではどうあるべきなのか。まあ、そういう流れになっています。で、このような順序ですね、私たちに与えられている救いが一体どういうものなのか、どれほど素晴らしいものなのか。それが語られて、その上で どうあるべきなのかが教えられているというこの流れですね。このような流れというのは、まあ、パウロの手紙に本当に多く共通するものであります。まあ、そして大切な順序であると思います、ね。救いとは何か、まあ、いわゆる教理の部分がまず述べられて、後半でその救いをいただいている私たちはどうあるべきなのか。実践的なあり方や生き方が教えられている。そういうことです。で、今回取り上げる4章は、まあ、ちょうどですね、その後半、実践的な部分、教会としてのあり方が教えられている、まあ、最初の部分ということになります。まあ、そういう位置づけを確認した上で、もう一度ですね、4章1節に戻って、1節から見ていきたいと思いますが、4章1節ね。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召にふさわしく歩みなさい。この4章1節はですね、先ほどからお話ししてきた、このエペソの前半と後半をですね、まあ、見事につないでいる、よくまとめている部分だと言えます。まあ、前半では私たちに与えられている救い、それがどれほど素晴らしいものか、が語られています。私たちは神の素晴らしい救いのご計画の中に招き入れられている。召されたもの、呼ばれている者たちである。まあ、本来は私たちは神に対する背きと罪の中に死んでいた。そういうものである。しかし神の大きな恵みのゆえに、神は私たちを信仰による救いへと導いてくださっている。招いてくださっている。まあ、そういう私たちクリスチャンは、イエス・キリストにある救いへと召されたもの、呼び集められているものであるということです。まあ、そのような召し、救いが1章から3章で確認されていて、その上でパウロはこの4章1節で、そのように召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい、歩もうではありませんかと呼びかけています。しかもですね、この一節前半では、主にある囚人の私はあなた方に進めますと言っています。まあ、この言葉もですね、非常に深みのあるものなんですが、まあ、これはですね、エペソ人への手紙をパウロが書いたときに、実際にパウロが投獄されていた、牢に入れられていた、まあ、そういう背景もあると思います。で、ただですね、この言葉は単に、まあ、自分が牢に入っているということを言いたいわけではなくて、それ以上にですね、パウロが自分自身と主イエス様との深いつながりを意識している。自覚している。そういう言葉であると思います。パウロは自分自身が、誰よりも、ね、誰よりも自分自身がイエス・キリストによって召され、いや、もはやキリストによって捕らえられている。本当に自分は全てキリストのものとされている。そういう深い、まあ、自覚、感覚を持っていた。そう考えることができます。まあ、そしてこの言葉にはですね、そういうパウロの深い、キリストと一つにされている、キリストのものとされている、そういう自覚が表されています。自分が今捉えられているのは、主にあってのことだ。そういう理解ですね。主にある囚人である私。もう私の生活のすべてが、キリストのものとされている。まあ、そういう深い自覚をパウロは持っていた。その上でエペソのクリスチャン、あなた方も私と同じようにイエス・キリストに捕らえられている、イエス・キリストのものとされている、そういう思いを持って歩もうではないか。まあそれがですね、まさに召しにふさわしく歩みなさいと呼びかけている、その呼びかけにつながっているわけです。で、このことは本当に私たちがですね、何度も常に 確認する必要のあることだと思います。私たちがクリスチャンとしてどうあるべきなのか、教会としてどうあるべきなのか、そのようなことを考えるときに、飯にふさわしくという視点を忘れていないでしょうか。そういう視点で考えているか、そのことが問われます。私たちはどこから、そしてどのようにして救われてきたのか。そういったことを本当に私たち忘れてしまいやすいものではないでしょうか。同じエペソ人への手紙、一章振り返っていただきたいと思いますが、一章の4節から6節のところですね。エペソの一章4節。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。まあ、この箇所でもですね、世界のもといが据えられる前から選ばれていた。見舞いに聖なる傷のないものとしようとされた。実は私たちの救いは何か私たちの意思とか思い、まあ、もちろんですね、私たち自身で信じたいという願いが与えられたり、教会につながっていく、そういう思いが与えられ、導かれてきた。そういう面があるわけですけれども、でもこの箇所で言われていることは、そういう私たちの意識や思いを超えて、神ご自身が初めから私たちを選び、召してくださっているということです。この召しに立ち返って、召しにふさわしい歩みを求めていく。そのことが本当に大切なことであると思います。これがどういうことに具体的な私たちの歩みに関わっていくのか。具体的な歩みをさらにですね、4章2節3節に戻って確認していきたいと思います。4章の2節から3節ですが、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。まあ、ここではですね、飯にふさわしい歩み、あり方として、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保つ。こういうあり方が、教えられています。クリスチャン、教会の一致というのは本当に大切なことであります。というのも、神様の救いのご計画というのは、すべてのものがキリストにあって一つとされるということだからです。逆にですね、私たちの罪の性質、罪の本質は常に、まあ、私たちを引き離す。関係を引き離し、関係を壊す、散らしていく、バラバラにするものであるということができます。罪の性質は神と私たちとの関係、それをも壊すものですし、人と人との関係も壊してしまう。そういうものであります。それに対して神様の救いのご計画は、キリストにあって私たちを一つとするということです。このことも同じエペソ書に書かれていまして、エペソの1章、9節、10節振り返っていただきたいと思いますが、ちょっと見ていただくと、ね、ごめんなさいね、エペソの1章9節から、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、 時が満ちて計画が実行に移され、天にあるもの、地にあるものも、一切のものがキリストにあって一つに集められることです。とあります。神様の救いのご計画は、キリストにあって一つとされるということですね。私たちはこのような救いのご計画の中に入れられているもの、救いへと召されているものであります。ですから、御霊による一致を保つことが求められ、教えられている。そのように、召され導かれているということです。私たちは本来、自分の背きと罪の中に死んでいたものでありますが、主によって召され、救いのご計画の中に入れられ、同じ御霊が与えられて、御霊による新しい命が与えられています。私たちが御霊に従って生きるとき、同じ御霊は与えられているがゆえに、一致があります。ところがもし私たちが御霊に逆らって、古い肉の性質、罪の性質に従って生きるならば、そこには当然ですね、罪ゆえの分裂分派争い、関係の破れ、そういったものが現れてくることになります。ですから、私たち、どのように召されているのか、その原点に立って、与えられている御霊による一致を熱心に保つ、そのことを求めていく必要があります。でパウロはですね、御霊による一致を保つ、その上で具体的なあり方を教え進めています。最後にそこを確認したいと思いますが、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍ぶということですね。これが具体的なあり方として教えられています。まずはこの謙遜ということを本当に短くですね、確認したいと思いますが、本当に聖書の中では謙遜ということを何度も教えられています。ただ同時にですね、本当に私たちの生まれながらの性質、古い生き方、肉のあり方、それはですね、常に謙遜とは相反するものではないでしょうか。何としても自分を高めようとする。自分中心のあり方。それが私たちの古い肉の姿ということができると思います。また聖書が教えている謙遜というのは、単に何かこう身を低くする。控えめである。そういうことではなくて、自分自身をどう理解しているのか。そのことに深く関わっていると思います。私自身、自分自身が何者であると思っているのか。自分自身がただ神の恵みによって、信仰によって救われたもの、そういうものに過ぎないと本当に理解しているのならば、それはですね、私たち謙遜にならざるを得ないと思います。自分自身について本来誇るべきことなど何一つない。そういうことを知っているはずであります。逆に言いますと、謙遜ではないとき、私たちは救いの恵み、この召し、その原点を見失っていると言えるのではないでしょうか。自分自身がただ神の憐れみゆえに召されている。それゆえに救われている。救いへと導かれているのだ。そのことを忘れてしまっている。それゆえに結局自分自身を誇り、高ぶるものとなっているのではないでしょうか。召しにふさわしい歩みの一つとしてですね、謙遜ということを具体的に求めていきたいと思います。次に柔和ということも確認したいと思いますが、この柔和というのは、態度が優しく穏やかである。そういうことでありますが、謙遜ともすごくこう、近い関係にあるものです。 まあ、でも特にですね、ニューアは人に対する態度ということを教えています。で、この人に対する態度ということも、実はですね、神の召しということと深く関係していると思います。私だけではなくて、他の兄弟姉妹も神によって選ばれたもの、召されたものである。まあ、そのことを本当に受け止めているならば、どうでしょうか。もっと兄弟姉妹を尊敬したり、大切にしたりすることができるはずではないでしょうか。もちろん何か注意や叱責の必要があったとしても、何かですね、乱暴に、存在に怒りをぶつける。自分の言いたいことだけ言い放つ。で、そういうあり方をするのではなくて、あ、この方も主にあって召されている方なのだ。で、そういう尊敬を持って語ることができるのではないでしょうか。他の人に対してどうしようもない怒りを感じ、それを抑えることができない。そしてそれをぶつけようとしているのであるならば、その時私たちは、私も含め、私自身、私たちが召されたものの集まりである。そのことを、忘れてしまっていたり、見失っているということではないでしょうか。また、寛容ということも考えたいと思います。日本語の寛容というのにはいろんな意味があります。気前がいいとか、そういう意味もあるわけですが、この箇所で言われている寛容というのは、すぐに怒らない。怒るのに遅い。そういうことであります。怒りをこらえる忍耐を指しています。これはですね、先ほどの柔和ということにもつながるものであります。そして、私たち誰よりも怒るのに遅く寛容なお方を知っていますが、それこそ、そのお方こそ、私たちの神、主ご自身であるということができると思います。本当に私たちの多くの罪、背きにもかかわらず、主は寛容を示し、私たちが悔い改めることを待っていてくださるお方です。そして、私たち自身、そのような主の寛容を経験している。だからこそ、この救いへと導かれてきている、召されているのではないでしょうか。私たち自身が本当に多くの背き、罪にもかかわらず、何よりも主ご自身が寛容を示してくださって、救いへと導かれてきた。主の寛容をまず私たちが何よりも経験させていただいているのではないでしょうか。このことを考えるならば、私たちもですね、他の人に対して、兄弟姉妹に対しても、そのような主の寛容の姿に倣って、寛容を示すものでありたいと思います。そしてその上で、この愛をもって、互いに耐え忍ぶということを、考えたいと思いますが、この耐え忍ぶという言葉は、もちろんですね、こらえるとか、耐える、我慢するという意味ですけれども、もともとの言葉の意味はですね、担うとか背負う、そういう意味があります。ですから、単にこらえる、耐えるという意味がありますけれども、もっとですね、担うとか背負う、そういう意味のあった言葉ということができると思います。本当に私たちは罪ゆえにいろいろな弱さ、欠け、課題があります。でもそれをどう交わりの中で取り扱っているでしょうか。他の人の弱さや欠けを何かですね、大げさに取り上げて、ことさらに指摘する。重大な問題であるかのように取り上げる。そういうこともできます。いや、あの人にはああいう罪がある。これはあの人のせいだ。そういうふうに言って、重大な問題であるかのように取り上げることができます。あるいは、他の人の弱さや欠けを背負う、担う、耐える、 そういうあり方も私たちできると思います。他の人の弱さや欠け、欠点、課題、問題があって、まあそしてそれゆえに、まあ多少の迷惑というかですね、損害を被ることがある。そういうことがあったとしても、まあそれをですね、積極的に担う、背負う、そういうあり方もできると思うんですね。これはですね、もちろん、私はですね、他の人の欠点を我慢してあげています。耐えてあげています。そういうことをですね、ことさらに示すということではなくて、本当に愛を持って背負う、担う、そういうあり方です。このようなあり方こそ、本当に、ね、私たちの救い、そしてその救いの飯にふさわしいあり方ということができるのではないでしょうか。このようなあり方を私たちも実際に求めていきたいと思います。で、まあ、ここまでですね、このように、まあ、謙遜、柔和、寛容、愛を持って互いに耐え忍ぶ、まあ、そういう具体的なあり方を考えてきましたが、これらの中でも明らかになっているように、このようなあり方は、常にですね、飯にふさわしく歩む、ということにふさわしく、深く関わっているということができると思います。私たちがどこから、そしてどのように救われてきたのか、神様の救いのご計画が一体どういうものであるのか、その救いの原点を常に確認しながら歩むときに、謙遜、柔和、寛容、愛を持って互いに耐え忍ぶ。そういう具体的なあり方が実現していく。そして、そのようにして平和の絆に、絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保つ。そういうあり方が実現していくということだと思います。御霊による一致。これは御霊によるものですから、人間的に生み出されるもの、作り出されるものではありません。単にですね、私たちが何か同じことを考えたり、同じことをする。そういう一致ではありません。同じ神によって救いへと召され、同じ御霊が与えられ、御霊による新しい命が与えられている。そのことによる一致であります。ですから、この御霊による一致は、私たちが生まれながらの性質、肉、罪に従うのではなくて、御霊に従うことによって保たれるもの、実現していくものだということができます。今年度、私たちの教会は、このキリストの体としての教会、その姿を御言葉から学び、またそのような姿を求めていこうと願っています。そのために、まずはですね、今日の箇所からも何度も教えられているように、私たち一人一人がこの飯、救いの原点を確認する、そのことを大切にしたいと思います。救いの原点に立ち返り、その上で、肉にではなく御霊に従う。そのことによって、謙遜、柔和、寛容、愛を持って互いに耐え忍ぶ。そういう具体的な姿をまとめていきたいと思います。そうしないとですね、私たちよく陥りがちだと思いますが、最初にお話ししたように、飯、救いの原点とは関係なく、もっとこうあるべきなんじゃないか。私たちこうあらねばならないのではないか。何かですね、どこから私たちが救われたのか。どこから私たちが神様の救いへと召されているのか。そういう救いの原点を全く忘れてしまって、無視してしまって、何か勝手にですね、私たちの理想や目標、こうあるべきだ。そういう姿を求めていくことになってしまうのではないか。そういう問題に陥りやすいと思います。ですから、今日改めて御言葉から教えられて、飯に立ち返り、その上で、ね、御霊による一致を求めていく。また御霊に従っていく中で、本当にこの交わりの中に、ふさわしい寛容や柔和、 謙遜、愛をもって互いに耐え忍ぶ、そのようなあり方が実現していくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめ、ただえ賛美をいたします。今日も御言葉をもって、私たちに語りかけ、教え励ましていてくださることをありがとうございます。飯にふさわしい歩み、その中で具体的に謙遜、柔和、寛容、愛をもって互いに耐え忍ぶあり方、何よりも御霊による一致を保つ、そのことが教えられています。どうぞ私たちも、教会として、あなたにあって召され、集められている者たちであるということを確認し、その上で、御霊に従い、御霊による一致を熱心に保つものであることができますように、導いていてください。一人一人の思い、歩みに、あなたが深く関わってくださいますように。この交わりも、あなたが支配し、導いてくださいますように、お願いいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。